今日は第2コリントの8章の16節から24節までです。第2コリントの8章の16節から24節。私があなた方のことを思うのと同じ熱心をテトスの心にも与えてくださった神に感謝します。彼は私の勧めを受け入れ、非常な熱意を持って自分から進んであなた方のところに行こうとしています。また私たちはテトスと一緒に一人の兄弟を送ります。この人は福音の働きによって全ての教会で称賛されていますが、そればかりでなく、彼はこの恵みの技に携わっている私たちに同伴するよう諸教会の任命を受けたのです。私たちがこの働きをしているのは主ご自身の栄光のため、また私たちの誠意を示すために他なりません。私たちはこの献金の取り扱いについて誰からも非難されることがないように心がけています。それは主の御前ばかりでなく人の前でも公正明大なことを示そうと考えているからです。また彼らと一緒にもう一人の兄弟を送ります。私たちはこの兄弟が多くのことについて熱心であることをしばしば認めることができました。彼は今あなた方に深い信頼を寄せ、ますます熱心になっています。テトスについて言えば、彼は私の仲間で、あなた方の間での私の同労者です。兄弟たちについて言えば、彼らは諸教会の使者、キリストの栄光です。ですからあなた方の愛と私たちがあなた方を誇りとしている証拠とを諸教会の前で彼らに示してほしいのです。アメン。エルサレムへの献金を、募るために、この8章はパウロがコリントの人たちにその献金の恵み、献金の素晴らしさ、人に施すことの素晴らしさについて、前回までパウロの説明を見ていきました。で、今日はですね、実際その献金を持っていく、集めに行く働き人たちの紹介をしております。まず、よく今まで聞いてきた名前、テトスという人ですね。彼についてはもう何度か第2コリントの学びをしているうちに聞いているかと思うんですけども、どういう人かというのを思えば見ていませんでしたね。テトスはテトスへの手紙というのがありますので、そちらを見ればわかります。テトスへの手紙のまず1章、こちらの方を見るとテトスがどういう人なのか、パウロはテトスに対してどういうことを、書いたのかが分かります。まずパウロとテトスの間柄は、4節の方を見ますと、同じ信仰による真実の我が子テトスへと書いてありますね。真実の我が子テトス、信仰による真実の子、血はつながっていないんですけども、しかしパウロが霊的にテトスを救い出して、パウロとテトスは霊的には父と子の関係になっております。つまりテトスはパウロによって救われた、結構若い人だと思われます。で、そして五節の方を見ると、私があなたをクレテに残したのは、あなたが残っている仕事の整理をし、また私が指図したように町ごとに長老たちを任命するためでした。 これをこの5節だけを読んでもテトスがかなり重要な任務が任されたことがわかります。まずパウロと テトス同行して、テトスはパウロに同行していたんですけども、クレテにテトスは残されていきました。で、なんでかっていうと、残っている仕事の整理をして、またパウロに指示されたように町ごとに長老たちを任命するという、そのような使命がパウロから与えられています。クレテというところがどういうところか、結構、すごいところみたいでですね、12節の方こう書いてあります。鍵括弧のところだけ読むと、クレテ人は昔からの嘘つき、悪い獣、怠け者の食いしん坊、この証言は本当なのですと、パウロがそこまで言ってるわけですから、クレテの人は嘘つきで獣のようで怠け者で食いしん坊だって。で、そういうところにテトスが残されて、一人残されて、で、しかも町ごとに長老、一つの町に長老に召しなさいじゃなく、町ごとにですから、複数の町々に長老たちを任命すると。すごいですね。嘘つきで獣で怠け者食いしん坊が大勢いる中から、そういう長老たちを任命する。で、しかもその長老っていうのは6節、その人が非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、その子供は不貧困を責められたり反抗的であったりしない信者であることが条件です、ね、監督は神の家の管理者として非難されるところはないもので、で、もうかなり厳しい条件がつけられます。で、こんな人をこのクレテという島なんですけど、クレテから探し出して長老として任命しなさいという、そこまでの、すごい任務がパウロから任されている。だからかなり、霊的にしっかりとした人だと分かります。またパウロの全幅の信頼を寄せられているということが分かりますし、あと第二コリントの方に戻っても、このテトスについて言えば、23節にテトスについて言えば、彼は私の仲間で、あなた方の間の私の同労者です。で、テトス自身もパウロからいろいろなことを託されて、で、実際にコリントの様子を伺いに行って、コリントの人たちと関わって、で、コリントから、パウロにコリントの情報を持ってきて、で、それでパウロが気落ちしているところを慰める、そこまでの役割をしたのがこのテトスです。で、まずテトスの心の中にもパウロと同じようなコリントの人たちを思う熱心さが与えられたことを、パウロは神さんに感謝しています。それで自分から進んで、このコリントの方へと再び行こうという気持ちがテトスに湧き起こりました。で、コリントにこの拠金を募りに行く上で、テトスだけでなく、もう一人の兄弟を送ります。18節にありますね、一人の兄弟を送ります。で、この人は一体誰かっていうのは書いてないので分かりません。まあ、いろんな説があって、まあ、これはアポロだとかルカじゃないかとか、いろんな説があるようですけども、とにかく、この兄弟なんで匿名にしたのかっていうところは非常に興味があります。ここで、この8章で取り扱われているのは献金の問題です。献金というと、昔も今も同じようにですね、献金そのものは非常に良いものであり祝福のもとなんですけども、しかし同時に人を滅ぼしやすいという、またその一面も持っている、結構微妙な問題なんですよ。で、それで、パウロがこのことに 献金の取り扱いについては誰にも非難されることがないように心がけていますと20節にありますし、また主の御前ばかりでなく人の前でも公正明大なことを示そうと考えています。おそらくパウロはこの人が何か災いを受けないためにあえて名前を伏せたんじゃないかって思われます。結構ですね、献金の取り扱いについてただそれだけでつまずき、弱い人はつまずきにあってこんな教会いられるかと離れたり、いうこともします。ただこの一人の兄弟、この人について言えばどういう人かっていうと、その後の説明の方読めば分かるんですが、この人は福音の働きによって全ての教会で称賛されている人、全ての教会で称賛されており、また諸教会の任命を受けた人、つまりこの恵みの技に携わっているパウロやテトスに同伴するようにと諸教会の任命を受けた人だから、かなり金銭面においても、また管理の面においても、また神の生徒としても非常に申し分のない人だということがわかります。とにかく諸教会の任命を受けて、そしてこの恵みの技をなすことが任されました。そしてその務めは何のためかというと、19節の後半、私たちがこの働きをしているのは主ご自身の栄光のため、また私たちの誠意を示すために他なりません。献金を募るという務めが主ご自身の栄光になるんです。お金を集めてる人だ、あの人はお金を集める人だ、ただこれだけを聞くと人がまず抱く第一印象は、ああちょっとがめつい人かな、ケチな人かなとか、なんかそういうマイナスのイメージを膨らませる場合があるんですけども、しかしこの人については諸教会から任命を受けたほどの素晴らしい人だということを、まずパウロはコリントの人たちにこの人は大丈夫だよというお墨付きを与えたわけです。でもう一人の人がいます。22節、彼らと一緒にもう一人の兄弟を送ります。で、私はこの兄弟が多くのことについて熱心であることをしばしば認めることができました。もう一人の兄弟のキーワードは熱心な人で、彼はあなた方に深い信頼を寄せ、ますます熱心になっています。彼もコリントの人たちのことを、様子をテトスから聞いて、そしてぜひこのコリントの人たちのために何かしたい、彼らに会いに行きたいという熱心さが芽生えたわけですね。で、それでパウロはこのテトスとそれプラス2人の人たち、誰かは分かんないんですけども、しかしかなり他の人々から称賛され、諸教会の承認を受けた人、もう一人は熱心な人、深い信頼を寄せている人、彼らを、送りますから、だからどうかこの3人をよろしく受け入れてくださいとパウロは、言ってるわけです。で、23節、テトスについて言えば、彼は私の仲間でとありますけれども、でこの兄弟たちについて言えば、彼らは諸教会の使者、キリストの栄光です。キリストの栄光ですね。この献金を集める働きは主ご自身の栄光のためだと19節に書いてありましたし、また今の23節にも、彼らこの兄弟たちはキリストの栄光です。書いてあります。私たちが神様の働きをするとき、その神様の働きの内容は、 すべてキリストの栄光です。働きの内容に尊いも癒しもありません。教会の便所掃除しかしていないという人もキリストの栄光です。大勢の前で賛美リードをして大勢の前で注目を集める人もキリストの栄光であれば、便所掃除誰からも見られていないそういう人もキリストの栄光。神様の働きに尊いも癒しもない。人は何かと、どちらかというと大勢の前で大活躍している賛美リーダーになりたがるかもしれないんですけど、でも主の目から見ればですね、主のための働きは全てキリストの栄光です。たとえ人々から見られていなくても、隠れたところで見ておられる神様がその人を良しとしてくださるんです。自分は人々から何も受けてないな、あの働き人は大勢の人たちの前で目につくし大勢の人たちに祈られている、それに引き換え私は誰からも見られていないし祈られていないじゃないか、あっちの方が祈られて私は全く祈られてない、じゃあ私は全く日の光を見ないかっていうと、そういうわけではありません。主は隠れたところを見ておられ、そして心の内も見透かされておられるお方です。この、テトスの他の兄弟2人、この2人は匿名で名前は残されませんでした。でも彼らはキリストの栄光ですと2回も言われています。彼らは諸教会の使者、またキリストの栄光です。で、24節ですから、あなた方の愛と私たちがあなた方を誇りとしている証拠とを諸教会の前で彼らに示してほしいのです。コリントの人たちがこの3人を受け入れて、そして、献金を集めることについて、その行いによって、要するに愛を実際に見える形で示すことになり、またパウロたちはこのコリントの人たちのことを誇りに思っていると他の教会に告げています。そしてその諸教会に告げているコリント人の自慢話、その自慢の根拠をはっきりと示してほしいとパウロは願っているわけです。私たちも何かとですね、働きについて自信がなかったり、あるいはこんなことしていいのかな、献金のことをはっきりと言うのはちょっと躊躇いるなとか、まあ、そういう働きをしている上では何か躊躇することが起こるかもしれないんですけども、しかし全てのことを疑わずに行ってください。なぜなら物事を、神様のための働きは便所掃除だろうが賛美リーダーだろうが御言葉を取り継ぐものだろうが、主の目から見れば同じ兄弟姉妹です。ただし御言葉には皆さんは従うべきです。困っている人は助けてあげること、もし憐れみの心を閉ざすのであれば神様もその人に対する憐れみを閉ざす、そういった御言葉そのものを受け入れて、そしてしっかりと兄弟姉妹たちに使え、また不足をしている人を見たらぜひ施しをしてあげたり、あと困っている人を助けたり、主にあって、そして互いに欠乏を補い合うことによって主は栄光を受けられるんです。キリストの栄光と書いてあります。イエス様はこういうふうに言いました。あなた方の間に愛があって、あなた方が互いに愛し合うことによって私の父は栄光をお受けになるのです。また私の父が栄光をお受けになるといえば、あなた方が望んでいるものは何でも願い求めなさい、そしてあなた方がそれが与えられて 喜ぶとき、あなた方の天の父なる神様は栄光をお受けになるのです。皆さんの喜びもまた栄光になるわけです。ぜひ皆さんはこの神様に多くの栄光を与える皆さんでありますようにと、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、今日見たのはテトスとまた他の名前の書いていない2人について見ました。名前は記されていないんですけど、しかし彼らはキリストの栄光ですとパウロから2度も書かれております。人の目につかない良き技は主の栄光となります。主のための働きには尊いも癒やしいもないということを今日も知ることができましたことを感謝いたします。どうか私たちが気落ちすることなく絶え間ずあなたから任された仕事を成していくことができ、そしてあなたの栄光を捧げる器として私たちが日々絶え間ず働くことができますように、どうか私たちを助けてください。またそのために必要なあなたの働きのために必要な祝福をあなたが豊かに注いで、ますます喜びを持ってますます熱心にあなたのための働きをなすことができますように、兄弟姉妹にとって必要な愛、必要な喜び、必要な世の富、それらを主あなたが豊かに備えて働きをする上で貧しくわびしい思いをすることがないようにどうか助けてください。どうか一人一人の今日一日の仕事が豊かに祝福されますように、それぞれの手の技もまたそれぞれの学びも、そして一人一人の家庭もあなたによって豊かに祝福されますように、今日ここに来ることもできなかった兄弟姉妹たちの上にもあなたが同じ恵みを与えてください。今日のこの御言葉を感謝して私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父様、今日もあなたはこの尊い御言葉を通して主よ、私たちがこの新約時代においてあなたをどのように使えていくべきか、私たちの信仰のありさまをどのように私たちが使えていくかということを教えてくださったことを感謝いたします。旧約において全ての主を信じる者たちは自分が主を信じているということの表れを十分の一だったり感謝だったり悔い改めの生贄だったり、時にかなうきっちりとした捧げ物を通してあなたは私たちの王であり、私たちはあなたによって養われている民ですと、それを示してきました。新約において主よ、あらゆる形による捧げ物は廃止されて、まだ一つくっきりと残ったものは主に捧げる礼拝、感謝、賛美が私たちに残って、そして私たちが牛一頭ではなく羊一頭ではなく私たちの思いを込めた献金を通して主よ、旧約に負けないほどの捧げ物を私たちがいつでもできるようにと、あなたは私たちに毎回の礼拝を通してあなたに捧げ物ができる幸いを与えてくださったことを心から感謝いたします。しかも主よ、 旧約時代においては祭司を通さなければ捧げ物をしたくてもできませんでした。でも新約における私たちはイエス・キリストの血潮によって大胆に至聖所に直接入ることができ、捧げ物をするその本人が祭司となってあなたに直接さまざまな思いと心を捧げ物をできるようにしてくださいました。いわゆる捧げる礼拝には捧げ物が必要ということを私たちはいつでも守れるように主が恵みの時を与えてくださったのです。本当に微妙に私たちの心の中に戒めを与えられる言葉でもあり、まだ私たちの心の中に使い棒を抱えるような御言葉でもあり、ある人にはこの御言葉がすっきりとしたあなたへと大胆に進みゆく感謝の御言葉でもあります。願わくは主よ、すべてのものはあなたから作られました。それを認める信仰、そしてまたすべてのものを与えてくださった父への感謝、キリストの命を分け与えられた感謝、キリストの御言葉を通して毎日新たにされて父へと歩む感謝を込めて、信仰と希望、愛を働いて私たちが捧げるべきものをきちんと捧げて主の前に躊躇なく進むことができますように。まだ干ばつにあえいているエルサレムの生徒のように、苦しんでいる生徒がいるとするならば、私たちの中に兄弟姉妹を思う愛をあなたが起こさせてくださり、そして心ゆくばかり私たちの愛を差し出すことができますように。主よ、あなたが私たちに今日の御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。喜んで捧げるものを主が喜ぶ、主よ、喜んで賛美も祈りも礼拝もまだ献金も尊い信仰を尽くして捧げることができますように。あるものを持ってないものを満たす、恵みと喜びに預かる、その信仰もあなたが備えてください。今日の御言葉を通して主に感謝を捧げます。天聖教会があらゆる面においてこれが備えられた教会として生徒として歩むことができますように。主よ、私たちを助けてください。パールに膝をまずいていない7000人のような働き人を今日もあなたが備えてください。主よ、本当に思慮深くあなたの御前においてこの国のためにあなたの御国のために働ける、働き人をあなたがまた与えてください。イエス・キリストの命の旗を掲げて主のために奮闘して働けるあなたの働き人がこの教会に備えられて、この教会を通してこのあらゆるところにあなたの命の福音を伝えることができますように、イエス様、助けてください。今日も私たち一人一人を捉えてくださり、霊においても肉においても主よ、日曜の糧を与えてください。そして主にあってすべきこととやめるべきことをきっちりと分けまえる信仰を与えてください。主よ、あなたがノーと言えばノー、あなたがイエスと言えばイエス、 って私たちの一日の歩みがありますように。このすべての祈りを天と地とその下に置いて誰も逆らうことができない。主イエス・キリストの皆によって